第36回 FMC ゆく年くる年、
2度目
だぞ
放送事故が
ちゃんとせえ、ちゃんと
え、じゃメッセージ紹介5って書いてあるから
5
私じゃないです。
えメッセージ紹介、はい、ほんまや自分ですわそうですね、宮崎県の宮崎市にお住まいのですね、ラジオネームサモテクロンさん、49歳、女性の方からですね、お便りをですねいただいております。特撮系主婦でのですね、
特撮系主婦ですね
2024年は特撮系の投稿が少なかったかなと。2025年は、2月からナンバーワン戦隊ゴジュージャーがスタートしますと。1975年秘密戦隊ゴレンジャーがスタートしてから半世紀となる2025年スーパー戦隊シリーズ50周年を記念した作品ですのことですね。過去のスーパー戦隊の中でも最高最強のナンバーワンを目指し、子供たちに圧倒的な人気を誇る動物や恐竜、獣銃をモチーフにしたヒーローが活躍する物語だそうです。歴代レッドとのバトルも見ものさあ、 IBB 諸君特撮の魅力を思う存分語るがいいということで、お便りをいただきました。
お便りをいただきました。
ありがとうございます。まあこれスーパー戦隊シリーズ、まあ、50周年を記念した作品ってことなんですけど、
はい、
やっぱりね、その何だか35周年のゴーカイジャーっていう作品がありまして、
はい、
あれはですね、全て、まあ、5人6人ですか、おるんですけど、うん、レンジャーキーっていうのがありましてね、レンジャーキーっていうの
が、レンジャーキー、
はい、
キーって仮、
仮です、仮です。でそれがですね、5戦隊分の鍵がありまして、
はい、
でその鍵を使って誰にでもなれるっていう、完全に劣化じゃないかというふうにね思ったりするわけですけど、で作品を重ねることに鍵がどんどん増えていくわけですよ。
あ、
はい、
まあ、なんかどっかの政党にはセクハラ戦隊エロレンジャーっていうのがいるらしいですけどね。レンジャ
ースーパー戦隊ではないですからね、スーパー変態ですからね。
スーパー変態、あ、なるほど、スーパー変態エロレンジャー
ほんまによくないですね。
あらららら、ね、あれだけで、ね、本当に訓練を重ねて、ちょっとレンジャー気象がそんなエロレンジャーになってしまったという
悲、ね、
しい話ですね、まあ、新年一発目からこれですか。
だから仮面ライダー、仮面ライダーでもそうですけど、はい、平成10周年でディケイドっていうのがありましてね、
はい、
そっから今あれですわ、ちょっと前の1個前の作品でガッチャードっていう仮面ライダーがありまして
よくわかんない
で、はい、でそこで世代交代したわけですよ、レジェンドっていう仮面ライダーに。
は
い、
そうですか、
っていうようなね、世代交代に意味があって、多分こういう
てかね、量産しすぎだろう。だって
うん、それしゃあないですよ。
だって毎年1人ずつ増えとるの大体、
は
あ、いらんやろ大体
そうですね。いやだからディケイドの
だってさ、はい、昭和ライダーもまだいるんだぜ。
そうですでね、自分ねディケイドっていうカメラ好きなんですけど、あれのいいとこってあれなんですよ、その世界線がプラレルワールドやということで、だから仮面ライダーの世界もあれば、アマゾンの世界もあればみたいな、
はあ、
そういう世界がそれぞれあるからみたいな感じで、まあ合理性は取れてると。
あ、
はい、
いいね、石の森ジュニアがね、
はあ、
ウハウハだよね一応役者もやってるけどね、
はあ、
あんま最近見ないですけどね、
はあ、まあね、スーパー戦隊ね、なかなかね、でもそんな追いかけれるわけでもなくね、
はい、あ、はあ、ね、ほら色分けがさ、
はい、
さ赤とかさ黄色とか緑とか青とかが多いでしょ。最近黒もいるみたいですけど、
はい、
白といるの？白
あ、いますよ。
いたの？
アバレンジャーとか。
あ、そうな
の、
はい、じゃあ
アバレンジャーかオレンジャーとかですか。
ビリジアンとか。
ビリジアン、なんか
セルリアンブルーとか。
ブルーはいますよね。
あ、あとこうね、タミヤのプラカラーでちょっと問題になったフレッシュとか。
フレッシュって何色ですか？
え？
何色ですか？
肌色。
肌色とかはないんじゃないです
か？肌色ってほら言っちゃいけないんだよ。
ああ、
そう、人種
に差別だからとか。
そうそうそうそう、
いいやんそれぐらい
まあまあいいんですけどね。
あ、なんかあれですね、スーパー戦隊
もミリタリー戦隊、ジミレンジャーとかないですかね。カーキとかジャーマングレイとかそういう土系色の色ばっかり出てくるっていうあ、それだったらレインボーマンの土の化身で十分だろうみたいな話になってくるんですけどね。
だからあれはまあいいですけど、まあ、スーパー戦隊とか特撮っても減りましたよ。でもね、ウルトラマンとかでもそうです。だから絶対予算不足ないなっていうぐらい、防衛チームがすごいしょぼくなったりとか。
だってチームじゃないじゃん、なんかもう。
なんか
3人ぐらいだった
りサークル活動みたいな。
なんか、今までのあんな、ワンダバダバダバ、ワンダバダバダバみたいなのがないもんな。
ウルトラマン X を境に、すんごい劣化したなと思ってて。オーブとかでもひどかったでしょ。
だってほら、もともとウルトラマンって、はい、ね、TBS とつぶらえプロだったんじゃないですか、はい、でそこに電通が噛んできた。でそれがその TBS からなぜか中部日本放送に行くわけですよ、はい、CBC で。そしたら次はどこ行くのかなと思ったら今テレ東がやってるわけですよ。
お、
でなんかだんだんその矮小化されてきて、はい、まあ、もちろん特撮のテクニックはねそれなりに CG 使ったりいろいろ上がってるんだけれども、やっぱなんかどうも違うなという。
違いますよね。あと装飾がちょっと派手になりすぎたかなというのと、
いや結局さ、おもちゃ裏んかなの。
いやそうなんですよ本当にね。
カードとかメダルとかそういうのをこう結局で昔のあのウルトラマンやらなんやらの、はあ、
その祖父病みたいとか
そう才能をまたそれを コピーできるわけじゃないですか、はあ、もう一遍さウルトラセブン、もう一遍
やればいいと思うんですよ。だから
帰ってきたウルトラセブンとか帰ってきたウルトラマンエースとかで全部帰ってきたシリーズとかまたまた帰ってきたとかそういうのがいいんじゃないの。なんか間違えて帰ってきたウルトラマンとかなんか、
いやウルトラセブンは
雪吊りのウルトラマンとかダメなのかな。
ウルトラセブンはね、ウルトラセブン X っていうのがね、
知ってるよ、
ありました。あれはウルトラセブンが記憶喪失の状態で帰ってきたっていう。
あ、でもだいぶ姿が違うけどな。
違いますよね。
ウルトラセブンは足が短いんだぞ。
いやでも変身者が優秀ですよね、あれ。変身してすぐ光線打つから、まあ、無駄がないと、はい、戦わないと。
なんかね、もう昔ね、
はい、
時代劇で三匹が切るってあったんですよ、
は
あ、高橋英樹さんと役所広司さんと春風亭、小朝さんでやってた、はあ、ね、で三匹が切るが終わったら次は続三匹が切るだった、
はあ、
でその次は続三匹が切るその後ニュー三匹が切るとか、はあ、また三匹が切るとかずっとそれなんだよ、
はあ、
それでいいじゃん別に。
なんかね
もういっぺん帰ってこさせろよウルトラマンをもういいじゃん、また黒部進さんに変身してもらって早田隊員で、
ウルトラマンのそのなんかの若年化も凄まじいなと思って。
だから今日本のね高齢化社会をね描くためには今こそね森次浩二さんと黒部進さんにもう一遍出てきてもらってですよね、老骨に鞭を打ちながら変身するわけだ、はあ、しかも諸星団に至ってはだぞ、はい、ウルトラマンレオの時にもう変身できないと言ってるのにその後何度変身してるのよ天下のハットをパッて取ってデュアとかって言って変身するじゃねえかいきなり馬に乗って現れたぞ諸星団が
回復したんですほらウルトラ兄弟あるあるで数が増えれば増えるほど弱くなるっていうのがね、すごい高齢じゃないですか。
もちろんね、はい、もう今や帰ってこれないウルトラマンもいますけど
行ったっきり帰ってこない
段次郎さんも
奇跡に
入られてしまいましたから
本当になんか全然そんな感じしなかったんですけどね、はい、
本当に ね、
ウルトラマンは本当になんかちょっともっとシンプルでいいんじゃないかなと思うわけですよ。
いやだからもう一遍家督隊を出せばいいのよ、
はあ、
家督隊を家督隊の基地なんかは、はい、そこのほら難波の、はい、ね、大阪の FM 大阪 の局舎かなんかとかさ、ね、あるいは福岡の六本松の NHK 福岡放送局が似てるから建物がで、それを遠目に映せばいいんで。
まあ皆さん最強の怪獣って何思い浮かびます？
最強のキングギドラ
いきなり時空飛んだぞ。
いやいや違う、ウルトラ怪獣で
怪獣なんやろ、あんまり怪獣は知らない。
ああ、
うん、一番強い、あごめん話残しおった。
ああ 俺はやっぱブラックキラーウェアってやつですね。
強そうですね。
強い強い。ブラックキラーウェア怖いですよ、まあ、弟はレッドキラーウェアって言うんですよね。
あのだからあのウルトラマンの最終回にいたゼットンっていう怪獣が、はい、皆さん
あれは怪獣じゃないよ。
まあ、あの宇宙恐竜、
宇宙恐竜で、
あのまあまあ、あのウルトラ怪獣ね、あの
一兆度だぜ、一兆度、
はい、あの入るわけですけど、
一兆度の火の玉を出したら地球は一瞬にして蒸発するんですよ。
あれはそのウルトラマン の, あのその怪獣の中で結構あの一番強いんだと思ってる方がね、まあ、いらっしゃると。
ウルトラマンが、はい、まあ、命を失ったという結果的にね。
そうそうそう。
でも家督隊に倒されてますからね、
はい、で、設定で言ったら帰ってきたウルトラマンの2代目 Z の方が強いっていう設定やったらしい
んですけど、でも2代目 Z の方が弱そうですよね。
あ、そうです。で結局じゃあ初代 Z があの設定としてなんかウルトラマンのことを徹底的に研究したからあの結果が出せたんやというのが裏設定であるんですよ。
ああ、
はい、
裏設定いくらでも後から
後付けするんですよね。あ、そうそうそうそう。で、はい、その帰ってきたウルトラマンの時は研究何もせずにただただパワーアップさせて戦ったから、帰ってきたウルトラマンにあのやられたというのがあって、あ、はい、そういうスペック上では、ね、強いというふうになってるんですけど、
はい、
そんな初代 Z が最強というわけではないというですね、ことが、
私はやっぱり最強のやつはやっぱりダダですね。
ダダですか、上司とサラリーマンの関係じゃないですか、
はい、戦ったらすげえ弱いんですけど、はい、でもあの姿が怖いんで、
は
あ、私もあれを最初に見たのが3つか4つですけど、はい、それ以降本当に1年に2回ぐらい、はい、ダダが私の夢の中に出ることになってるんで、
はあ、
本当に出るんだな。これがこう窓を開けるとそこにダダがいるって夢を未だに見るんだよね。だからもう榎田新右衛門にこれだけ影響を与えたダダというのはそれはちょっと最強なんじゃないかというふうに思いますね。で じっくり見てみたら日本のそのサラリーマンの縮図みたいなね。
縮図ですよね、
もうあの上司の命令に従って頑張ったにもかかわらず最後は上司から切られてしまうとい う, も
うあれそれどっかで、どっかで榎田さんも同じようなことがあった。
もうこれから何ですか、西中島のことをダダと
ダダですね。今年からダダって言いましょう。
ポトじゃなくてポト改めダダだ。
そうですね。
ああ、じゃああそこの建物を移してそこでダダダダって音をダダっていうことをすればいいわけですね。
そうですね。
ああ、そうですか。これから皆さんダダだそう
です。で、銃はないんで多分丸太になると思います。
丸太。
ちょっと語りすぎたような気がします
ね。
はい。次は、次のお便りはどうだったでしょうか。6番俺だ。
放送事故が絶えないですね。
横浜市青葉区からいただきました。58歳会社員、ラジオネーム、これハッシュタグなのかな、ハッシュタグ令和性加害問題×追及委員会。
おはようございます。
たたた大変です。これなんですかね、なんかそのピンクの何か等の話を野党ベンチャーをやるんでしょうか。どうでしょう。今年1年だけで、今年ってのは2024年、ああ私は2度、私のクレジットカードが不正利用に遭いました。
へえ、
野党ベンチャーに。
そう
え、特に2度目は最悪で、私が海外旅行中に不正利用され、しかもクレジットカード会社によると実際にカードを使って利用している、つまりカード偽装でした、
はあ、
カード会社は当然すぐにカードを利用停止にすると、これは半端なくまずい、待ってください、私このカードが使えないとご飯が食べられないのですが、だからカード、ね、偽装カードを止めたら自分のカードも止まっちまうってことですか、と事情を説明し特別な対応をしていただきました。その後の私の予定を全て伝え、私が滞在している国だけでカードを使えるようにしていただいた。
はあ、そうできる
んだ。そうできるんだね。偽造カードの持ち主は私の居場所は分からないはずです。これでなんとか飢餓の危機は脱しました。なおこの時分かったのですが、タッチ決済と差し込み決済もありますね、こう端末に差し込む、はい、セキュリティの仕組みが異なるため、タッチでは支払えなくても差し込みならば支払えるということがあると分かり、私はひたすら差し込みで支払っていました。皆さんもカード偽装にお気をつけください。良いお年をということで、初めてちゃんとなんか学びがある
です、ね、
お便りをいただきました ね、
なんかね、そのね、ラジオネーム的になんかピンクがやらかしたんかと、
はい、一瞬思ったんですけど、そうではなかった
ですね、
まあカードのタッチ決済も非常に増えまして、今大阪でも大阪メトロとか阪急とかクレジットカードで あの電車乗れるわけ
です。あ、みたいですね。
うん、あれもね、どういう仕組みなのか知らないけど、まあ、結局ああいう交通系 IC カードを駆逐したい勢力が。
やめたいですよね。でもスイカ便利ですよ。
ここが熊本の出番ですね。木上さん行きましょうか。熊本では交通系 IC カードが使えなくなるんですけれど、どうですか。
まだ市電は使えてます、
ね、熊本市電は使えるけどバスはもう使えなくなったでしょ。
バスがもう使えないです、
ね、ええ、要はその今まで交通系 IC カードは熊本県内を走っていたバス会社全てで使えたわけです、はい、それと JR、 それと熊本市交通局の路面電車使えたんですけれど、バス会社がもうやめますと。というのはその端末の更新にお金がものすごくかかって、とてもじゃないけどペイできないっていうんでやめると。で代わりにそのクレジットカードのやつに乗せ替えるということなんですね、うん、で熊本市電の方はいずれ変えるけど今のところまだ、使えますと。で当然 JR は問題なくこれからも使えます
そうでしょうね、う JR はね、
ということでこれもなんかこうなんかせめぎ合いがあるよね、うん、でほとんどのクレジット会社って全部とは言わんけどやっぱ外資じゃないですか、
はい、
ね、でビザとかね、マスターとかアメックスとか、うん、国内のっつったら結局 JCB とか、うん、あの UC ってあれ日本だっけ、なんか分かんないけど、まあでもそんなもんでしょ、うん、でそのなんかそういうところも怖いなと思って、うん、でせっかく日本でその交通系 IC カードあれものすごい卓越したシステムなんですよね。であれをそのわざわざ捨てちまうってなんでだろう。そのなんかその更新手数料とかもうちょっと安くできないのかなとかいろいろ思うんだけどね。
どうですよね。
木下さんなんかあの今のところ市電だから不便はないだろうけど実際どうですか。
私もほぼほぼ現金で払ってますけど。
さすがです。さすがやっぱね、あの乗る前にね隣で並んでる高校生男子高校生ほら飛んでみらんねって言ってジャラジャラって音がしたらはい払いなせっつって払わせてますからね。
ああ、
ですよね。
もう古いですよそのやり方
最新があるんですか。最新があ
、じゃあちょっとニューバージョン考えてみます。
そうですね、
はい、姉さん電車乗ります。
乗りません。
だいたい車ですもんね。
はい、あの街中に飲みに行く時だけ電車利用したりします。
ああ、なるほど。やっぱその時は何ですか、現金ですか。
はい、現金ですね。
あ、今路面電車って熊本の市電っていくらなの。
いくらだろう。
皆さんいくらなの。
180円。
180円均一料金。
はい。
あ、もういいっすね。
上がったんです
よ。安い180円。
安い安い。
そう、
うん、
あ、だって大阪の環状線とかもっと安いぜ。
170円。路面電車はね本数はそこそこあってね便利ですよね。
いちいちうるさいねあんたはね。
どうしたんすか。もう、ね、どうしたんすか。
言う前から顔で見えてたもん。あ、言うなと思ったら、まあ、もう見事にその話に持っていこうとするからもうねはいはい、ありがとうございます。
悪いですね本当に。
いや、あんたが悪いねというところでございましてね、もう間もなく55分、CM3 に行くところですね。はい、
はい、ね、あー CM3 ですか。はい、あ、全然違った
ちゃんと台本読んどりゃ。
まあというわけでですね、はい、フリートークまとめてってなってるんですけど、まとめるあれもなくね、はい、なってますよね。はい、まあ、あの電車賃もそうですけど、あのなんか言いたいことを言うなと榎田さんに先ほどしがあのかかりましたので。
でもあれですね、もう間もなく2025年始まってもう1時間になろうとして早いです。毎回思うんですけど、
そうですね、
この行くくるをやってる最中でめちゃくちゃ早いよね。今あの NHK で裏番組、さだまさしさんの生放送やってますんで、うちの真似したような番組やってますね。
あ、そうですか
あ、
もうでもあれですか、もうあと364日と、23時間でもうあれですか、次の年ですか。早いですね。はい、
はい、
もうね、翌年来る年ももう一回やらなければいけないと思って、はい、まあ
それ年2回やってるんですからね、行くくるって年またぎですからね。
あ、ほんまですね、
はい、だからケツ の, あのトークはいつも決まって、また 今年の大晦日お会いしましょうになってます、ね、そういうルールですからね。
そうですね、はい、はい、まあそんな感じでなんかまとめろと言われてまとめたわけですけど、なんやろうな、はい、
今追っかけオンデマンドは今機材は元に戻りましてやってますけど、もうこうなったらライブ中心でやった方が後で追っかけますんで、追っかけオンデマンドはよろしくお願いいたします。
はい、はい、そんな感じですね。
じゃあ一旦、幕開トークに参ります。
はい、
第36回 FMC ゆく年くる年、
っていうかさ、はい、カードの偽造とかってさっきあったじゃない、はい、話で、ほら今格安のテムってあるじゃない、
はい、あります
ね、あれだいたいほらカードで登録してじゃないですか、はい、ちゃんと物届くんですか。
届くよ。
届くの。
俺靴とか買ってるもん。
え、ちゃんとその値段なの。
うん、
なんかカードの
このゴミ入れとかもそこで買って
る。ちゃんと来るの。
で俺のサングラスも全部する
。本当。
あ、すごい。
なんか
このサングラス50円だった
。マジか。いや、いつもなんかカードだけなんかね盗まれて、情報だけ盗まれて、なんか物は来るけど情報盗まれるみたいなこと聞くから怖くて要注文せん
けど。まあでもあまりその高いものは買うものではないですね。
うん、だからもう俺、うん、何百円とかせいぜい高くて2000円ぐらい、
うん、
それ以上のものは変わらない
ですね。だから逆に他にそれでその後なんか他に乱用されたかも
ない。ないないない
ない
ない。あったら大騒ぎしてるよね。
そっか、
はい、
お前はこの辺の木田さんも本当にね、よく虫でカードを広いちょっと使ってから
それ犯罪やからな。
よくやったみたいですけど。
よくやったって。
お金はね、本当昔はよく拾ったね。なんか金運はいいんだよ、俺多分。
あ、
最近は拾わなくなった。だから落ちてないもん。
運も落ちてないし。
落ちてないね。普通に500円玉とかをね、だからほら前話したことあるじゃない、ほら500円玉が死ぬほど落ちてたことがある。なんか田舎のね、熊本の山があってとこの温泉のね駐車場で、そのこう雑草が生えてるようなその土の駐車場ですよ、舗装されてて、はい、で夜行ったらなんかキラキラって光ってから、パッて見たらその土に埋もれてなんか一部分なんか露出してるコインがあって、はい、俺パチンコ屋のスロットの
なんかありますね、
あれだと思って、はい、で拾ったらね500円だった、はい、うん、でこう見たら、
うん、
ばらまかれてるんですよ。
なんでですかね。
わからない。俺その日にいくら拾ったと思う。500円。2万円分。それがね、だ5人ぐらいいて、だから全員で10万円ぐらい拾った。
お
あれじゃないの。
昔偽造500円玉って。
偽造じゃなかった。全然普
通。500ウォン玉とかじゃないですか。
ウォンじゃない。それで次に行った時もまだ何枚かまだあった。
それ500円玉貯金にして本人埋めたつもりやったんじゃないですか。
いや、そんなところに埋めないだろう。だって
隠したつもりだったのがバレ
た。ばらまいてたよあれは。
銭形平次の真似した方とか。
銭形平次はあれはそんな高いコインじゃないから、あれは官営通報だから。
まあでもね、でも10年ぐらい前にね、泉佐野のねところにですね、札束がね空を待っていたっていう。
札束が空を、
札束じゃない、札です。
へえ、落としたの。
わかんないです。すごいですよ、道がお札でブワーってなってて。
ああいう時ってなんか一応なんか落とし主とか回収しても全額絶対回収されないっていうね。
ああ、
うん、私も返さんもん。
さあ、間もなく D 枠がスタートします。